それではこの朝、この復活祭の朝も神の御言葉、聖書より愛と希望と勝利のメッセージを語ります。聖書をお持ちの方は、はじめにコリント人への第一の手紙15章を開いてください。今日読みます聖書の箇所は週報に書いております。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。ではコリント人への第一の手紙15章の一節だけ、住美姉妹読んでください。
兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。
はい、イエス・キリストの教えを福音と言います。英語ではゴスペル。福音とは良き訪れ、喜ばしい知らせという意味です。ではイエス・キリストの福音、喜ばしい知らせとは何でしょう。次の3節から5節まで読んでください。
私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。
はい、ここに福音について4つのことが記されています。第一、キリストは聖書の示す通りに、これは旧約聖書の予言の通りに、予言された通り、私たちの罪のために十字架の上で死なれたこと。2番目、墓に葬られたこと。3番目、葬られたキリストが3日目に墓からよみがえられたこと。そして4番目、よみがえったキリストは弟子のケパ、これはペテロのことです、いや十二弟子に復活の姿を表されたこと、つまりキリストは今生きておられるということ、これが福音ですとあります。はい、2節を読んでください。
またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。
はい、この福音をいい加減な気持ちではなくて真面目に信じ、今も固く信じ続けているなら、この福音、良い知らせはあなた方を救うのですとあります。では一箇所聖書を開きましょう。マタイの福音書27章の46節です。では進み姉妹、マタイ27:46を読んでください。
3時ごろ、イエスは大声で、エリ、エリ、レマ、サバクタニと叫ばれた。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。
はい、先週は受難週でした。キリストがその生涯の終わりに苦しみを受けられた1週間、金曜日の朝9時から午後3時まで十字架にかけられたキリストは、十字架の上で7つの言葉を語られました。今日皆さんと賛美したこの賛美の裏側にですね、この十字架上の7つの言葉をコピーしています。先週はこの初めの3つについてお話をいたしました。第一の言葉、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。2つ目、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。3番目、女の方、そこにあなたの息子がいます、そこにあなたの母がいます。まあ、ここまでお話をしました。今日は第4の言葉からお話をいたします。今読んだところ、 マタイ27章46。3時ごろイエスは大声で、エリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。これが4番目の言葉です。この十字架上の7つの言葉は、4つの福音書のどこか1箇所にですね、それぞれ散りばめて記されていますが、この言葉だけはマルコとマタイの2箇所に記されています。我が神我が神、どうして私を見捨てになったのでしょうか。これはどういう意味でしょうか。これは関係の喪失、つまり関係を失うことの苦しみです。私たちはの人生は多くのものをですね、得ますけれども、同時に多くのものを失います。そしてこの失う苦しみというのがあります。その一つが家族です。先週の日曜日は熊本地震から3年目でした。多くの人が家屋や家財を失い、思い出となるものを失いました。そしてある人は愛する家族を失いました。先日パリのノートルダム大聖堂、世界遺産が消失しました。物を失うことも辛い苦しみですが、それにも増して辛いのは家族、愛する人を失う苦しみです。つまり関係の喪失です。ゴスペルシンガーの岩淵誠さん、最近本を出されました。気分は各駅停車というですね、気楽に読める本ですけども、中身は非常に重たいものがあります。この本の中で長女アキコちゃんのことが記されています。彼はアキコちゃんを亡くしました。ちょうどのアキコちゃんの小一の夏休み、突然吐いて病院に連れて行ったら脳腫瘍と言われた。もう手遅れ。長い長い手術が行われたが、どうしても血が止まらなかった。多くの祈りがなされ、ようやく血が止まり、27時間ぶりに手術室から出てきた。秋冬春が来て少し回復の時もあったが、アッコちゃんは遠くを見ている様子だった。それで、アッコ、イエス様が見えるかと尋ねると、こっくりとうなずいた。その時2000年前にお生まれになったイエス様が現実にアキコの中におられ、私たちの小さな家庭の中におられるのが分かった。それが最後の反応だった。それから昏睡状態に陥り、小児の10月天国へ飛び立っていった。アッコ、天国に行ったら入り口の門のところで待っていろよな。お父さんもお母さんも後から必ず行くからな。子供を失うこの辛さは口では言い表せない。子供を失うこの辛さは口では言い表せない。岩淵誠さんの曲の中に父の涙というのがあります。父の涙。アッコちゃんが髄膜炎になって背中に大きな注射を打たれるとき、病室の外に立っていたら、ギャーというアッコちゃんの声が聞こえた。その時思い出されたのが、今から2000年前イエス・キリストが十字架にかかって受けられた苦しみだった。イエス・キリストが私たちの罪のために受けられた苦しみがどれほどだっただろうか。そしてその一人子を十字架にかけられた父なる神様の苦しみはどれほどのものであっただろうか。その中からあの珠玉のような父の涙という曲が生まれました。愛する人を失う、愛する人との関係が断たれる。愛とは関係です。ですから愛の反対は無関心です。イエス様は十字架の上で私たちの罪を負われた時、まさに罪の塊でした。全ての罪を負われたからです。そんなイエス様と聖なる神様は交わることができない、一時的でしたが、イエス様は何よりも誰よりも愛する父なる神様から見捨てられました。その叫び、関係を失う苦しみ、それがこの イエス様の第四の叫びです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様にとって十字架にかかるという肉体的な苦しみよりも、愛してやまない神様との関係を失う、その方がはるかに大きな苦しみでした。今日は聖天使記念礼拝前に家が置かれていますが、ご家族の方、この地上で関係の喪失の苦しみ、愛する人との別れの苦しみを体験されました。しかしイエス様も同じ苦しみを十字架の上で体験されたのです。それは私たちに希望を与えるためでした。では第五の言葉に行きます。では御星前、ヨハネの福音書の19章28から29を読んでください。
この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。
はい、十字架にかけられた犯罪人は、あまりの痛み苦しみの上に痛みを和らげる方法として、水ぶどう酒を含んだ海綿を木の枝につけて口に含ませます。まあ、ある種の鎮痛剤です。イエス様もその水ぶどう酒を受けられましたが、私たち人間には2つの渇きがあります。それは喉の渇きと心の渇き。私たち人間はどうしても心の満たしを求めます。聖書に出てくるサマリアの女という人がいます。彼女は心の渇きを満たすため5人の男性と結婚しました。しかし結婚では満たされません。とうとう結婚をやめて、もう一人の男性と今度は同棲しました。人間の心は物や結婚では満たされないのです。その時、井戸のあるところでイエス様にお会いしました。女の心の渇きを知っておられたイエス様は女に言われました。ヨハネの福音書4章の13-14節、私だけ読み出します。この水を飲む者は誰でも渇きます。この世のものでは心は満たされないんだよ。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。心が渇いていた女はイエス様にその水を求めました。先生、私が渇くことがなく、もうここまで井戸のところまで汲みに来なくてもよいように、5回も結婚を繰り返さなくてもよいように、その水を私にください。そしてイエス様はその女に、決して渇くことがなく、その人のうちで泉となって湧き上がる永遠の命という救いの水をお与えになりました。救いというのはイエス様との関係を回復することです。第6の言葉、では見ほしまい、ヨハネの福音書19章の30節を読んでください。
イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。
はい、イエス様は完了したと言われた。去年しまい、罪というのは何でしょう。罪は神様に対する負債、借金です。私たちが罪を犯すとき、それが犯罪であっても道徳な罪であっても、正しく聖なる神様に対して負債を負うことになります。そしてその負債をすべて払い終えるまでは 神様の裁きから逃れることはできません。罪とは神に対する負債、借金のようなものです。イエス・キリストは十字架の上で語られました。完了した。これは原文のギリシャ語でテテレスタイと言います。そしてこれは会計用語です。意味は完済した、払い終えた、負債を完済したという意味。つまりイエス様は自らが十字架の上で私たちの罪をですね負って罰せられた時、私たちの神様に対する罪の負債をすべて完済してくださいました。支払い終えてくださいました。あなたの罪の負債の肩代わり、自分の命をもって支払い終えてくださいました。これをですね、少し難しい言葉で贖いと言います。このことを信じるだけで救われる。罪ある私たちは自分で自分を救うことはできません。あなたの罪の身代わりに十字架にかけられ、すべての罪をですね、罪の負債を完済してくださったイエス・キリストを信じるだけで救われる。行いでもお金でもありません。これを恵みと言います。私たちの人生において受けることのできる最大の恵み、それはイエス・キリストの救いです。では7番目の言葉に行きます。ルカの福音書の方に移って、では見ほしまい、ルカ福音書23章の46-47 を読んでください。
イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。
これがイエス・キリストの十字架上での最後の言葉です。父よ、我が霊を御手に委ねます。昨年の7月20日に私たちですね、に2人目の孫が生まれ誕生しました。まあ、こちらで出産しましたので2ヶ月間共に過ごしましたが、その後痛みに戻り、今年の正月帰ってきませんでしたのでですね、3月にこちらから会いに行きました。まあ、本当にですねまだ立つことも歩くこともできません。しかし赤ちゃんはお母さんに全幅の信頼を持って抱かれています。父よ、我が霊を御手に委ねます。この言葉はまさに赤ん坊が母親に全てを任せて懐に抱かれている言葉なのです。私たちキリストを救い主と信じ、神を信じる者の生き方はまさにこの生き方なのです。聖書は兄弟姉妹、自立を教えません。一人でやりなさい、あなたがやりなさい、頑張りなさいとは言いません。それは聖書の教えではありません。頼りなさい、任せなさい、信頼しなさい、これが聖書の教えです。イエス・キリストは模範を示してくださいました。私はかつて全てのことについて感謝しなさいと何度も説教しました。良いことも悪いと思えることも全てをご存知であり、支配しておられる全能の神様に感謝して明け渡し委ねなさい。悪いことが起こった時、つぶやいたり人のせいにしたり自分の力で何とかしようとしないこと、万事を益としてくださるあなたの天のお父様、全能の神様に全ての解決をお任せしなさい。ルカの福音書、今のと読んだところ、父よ、我が霊を御手に委ねます。あなたの命をですね、神様に預けなさいということ。生きても死んでも、成功しても失敗しても、神様一切をあなたの御手に委ねます。これが神の子クリスチャンの生き方です。 この言葉を最後にキリストは息を引き取られ、キリストの心臓は止まりました。時はですね、午後3時、キリストの体は直ちに十字架から取り下ろされ、新しい墓に葬られ、封印されましたが、それから3日目日曜日の朝です。キリストは墓からよみがえってくださいました。私たちは日曜日に集まってですね、この礼拝を持ちます。なぜ日曜日に集まるのですか、いくつかの意味があるんですが、その一つはキリストの復活をお祝いしてなのです。日曜日の朝、よみがえられたことをお祝いして私たちも集まります。はい、じゃあ次の御言葉、コリント人への第一の手紙15章を開いてください。では御星前15章の20節から23節まで読んでください。
しかし今やキリストは 眠ったものの初歩として、死者の中からよみがえられました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。
はい、20節もう一度読み出します。しかし今やキリストは眠ったものの初歩として死者の中からよみがえられました。聖書はクリスチャンがこの地上で人生を終わる、心臓が終わることを眠りと言いますですね。の初歩としてですね、死者の中からよみがえられました。でここに初歩とあります。初歩とは収穫の最初の実りのこと。このあと次々と収穫物を取り入れます。キリストが初歩、次々とキリストに続いて復活するものが起こされるということです。そのことはコリント人への第一の手紙6章14節にこう書いてあります。神は主イエス・キリストをよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。キリストをよみがえらせた神様は私たちもよみがえらせてくださいます。先ほど関係の喪失の苦しみについて語りました。愛する人を失う、これほど私たち人間にとって辛く悲しいことはありません。今日は昇天者記念礼拝、ここにおられる遺影の20名は、その生涯のある時イエス・キリストに出会い、キリストを信じ、その生涯を終えられました。キリストにつながっているならば、キリストが初歩としてよみがえられたように、あなたもよみがえる。これが聖書の教え、福音です。では御星前15章の26節読んでください。
最後の敵である死も滅ぼされます。
はい、最後の死である、最後の敵である死も滅ぼされます。これが説教のタイトルです。私たち人間にとって最大の悲劇、また敵は死です。死に打ち勝った人は誰もいません。しかし死の中にも希望がある。キリストは死に勝利された、死に勝利しよみがえってくださった。そして今も生きておられる。そしてキリストを信じる者すべてがよみがえって再び愛まみえることができる。もう別れも死もありません。永遠に共にですね、過ごすことができます。これが私たちに与えられた希望です。昨年11月8日、住桃江姉妹が天に召されました。95歳でした。初めてこの教会に来られたのは遡って10年前、85歳の時、教会のファミリーデーの集まりの時でした。とてもお元気で、歩くのも早く、生命力の強い人でした。しばらく月に一度のペースで家族と共に礼拝に来られましたが、 2011年頃より、ね、体調不良や認知症で入院され、それからはこちらの方から訪問しましたが、2011年8月28日娘の和子姉妹と同じ日、大牟田市内の病院で大勢の兄弟姉妹たちに囲まれてバプテスマ洗礼を受けられました。その後認知症が進み入院状態が続きましたが、訪問しても、まあ、とても色艶が良く血色も良いお方でした95歳と人間としては生涯を全うされたと言えるでしょう。今はその魂はこの地上の肉体を離れ、キリストと共に天の御国にあります、天国にあります。やがてキリストがこの地上に再び来られるとき、桃江姉妹の体も他の兄弟姉妹たちと共に新しい体に復活し、永遠に私たちと共に住むことになります。しばらくの別れは寂しいですけども、また会える喜びがあります、希望があります。ここにおられる皆さんにお尋ねします。皆さんはいつかこの地上の人生を終える時が来ます。必ず来ます。皆さん、死の準備はできていますか？人間死んで全てが終わりではありません。死後の世界があり、裁きがあり、天国か地獄の永遠の苦しみか、どちらかに行くことになります。あなたは確実に 100% 天国に行く確信がありますか？キリストの教えを先ほど言いました福音と言います。キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架にかかり、死んで墓に葬られ、3日目によみがえり、復活の姿を弟子たちに表された。死んでもよみがえる、再会があり、もう別れも死もない。どうぞあなたの罪の身代わりとして十字架にかかれれ、死んで葬られ、あなたイエス・キリストをあなたの個人的な救い主と信じ受け入れてください。これが今日復活祭のメッセージです。ではお祈りをいたします。